おはようございます。働く人に送る精神分析チャット1055回をお送りします。はい、9月の18日水曜日7時38分です。また暑くなってきました。もう冒頭気温の話しかできない。暑いとあれですよ、まあいいか、飛ばします。22日、3連休中日の22日、日曜日の14時からですね、タスクシュート手帳術の会第4回を開催します。5回目以降も同じパターンだと思いたいんですけれども、まあ、会場がですね、ちょっと、今後少しは考えなければいけないかと思いながらも、いい会場なんであそこでやりたいんですけどね、14時から16時渋谷で行います。で、この回にはさすがに間に合いませんが、今、急ぎ手帳、タスクシュート手帳ベータ版をですね、作っておりますんで、まあ作る、まあ作っておりますんで、まあこれができて、形が整ってくれば、いよいよこの、タスクシュート手帳というものも、私はこれは最初割と大々的に行きたいと思ってたんですけど、大々的に行ければいいんですが、じわじわでもいいかなというふうに少し思うようにはなってきました。じわじわ広がっていけばいいかなと。いずれはある程度は、ある種の手帳の一角ぐらいは占められるんではないかと。コンセプトがありますからね。すごく明快な。そこは絶対変化させられないだろうなっていう部分があるんで、やっぱり、つまりそれって大体が効かないってことなんで、そういう意味では広がっても不思議はないものだろうと思うんですよね。あとは、その、現実の、なんちゅうのかな、手書きでタスクシュートをやるという行為にマッチするものになっていけるかどうかだと思うんですよ。で、最近 iOS のですね、17でしたっけ?が出たと思うんですけれども、あれ見てて、やっぱ今後必ずこの方向にはある程度進むと思うのが、まあ、手書きとデジタルの本当に混在する世界ですよね。いずれはどうせそうなるんだと思うんですよ。長い目で見れば。タスク名は手でいきなり書いて、でも開始終了ボタンなどはデジタルのままでっていうことが、今後明らかに、進行していくんでしょうし、そしたらタスクシュートデジタル上であれ、それがアナログの手帳であれですね。形式的には非常に、あるいは私たちのこう、インターフェース的には、だんだんこう、両方とも似たような方向になっていくんじゃないかと思うんですよ。やっぱり。書けば書くほど書き込みたくなる部分ってありますから、それはもう Excel 版時代からコメントっていう形に、こう、案に示されていたと言いますかね。そういうことがあったと思うんですよ。二次元のあれは世界だけれども、やっぱりそこに不意に唐突に三次元的なものをね、僕よ、時々こうコメントに付箋つけるっていう、あるいはこうタスク名に付箋つけるっていうのをやっていたことがあったんで、まあ、あれが今、要は、メモっていうか、サイドピークからのノートに、一応実現したと思うんですが、そのサイドピークからのメモに今手書きのメモを入れられますね。まあ、この辺から展開していく可能性が高いと思うんですよね。それ手帳は最初からそういうものであるわけだけど、逆に手帳は計算ができないわけですが、まあ、いずれはそういうふうになっていくんではないかなという感じは、まあそれはだいぶ前からありましたけど、ようやくこう一部目に見え始めたと思うんですよ。計算機手で書くってやつね。5×3 で手で書くと答えが出てくると。まあ、当然そういうのはあって当たり前だと思うんで、これがタスクシュートにもいずれは反映されていくんだろうというふうに思います。わかんないし、ってか、いずれは生き残ればそうはなると思うんだけど、あとはもうそういうふうに生き残るかどうか、ぐらいかなというふうに思いますね。というわけで、手帳術は結構先の夢はあるんで、で、今日話す内容にも少し近いところもあるんで、いろいろご参加いただくと、楽しいかなと思います。はい。 まあ、合わせてなんですけど、これちょっと告知遅れていて申し訳ないんですけど、10月13日のこれも日曜日に、こちらもハイブリッドではなくてですね、私が単独でやる、リアルの久しぶりにイベントを開催したいと思っています。まあ、ちょっとタイトルがまだまた悩み中なんですけれども、まあ、要は、3ヶ月チャレンジ。来月から、次回から3ヶ月セッションとしたいと思っているんですけど、これのリアル版というものをですね、3ヶ月は無理なんで、まあ1日版かなみたいな感じでですね、やっていけないかというのを模索するための回ということになります。まあメインとしては先送りをどうにかするというのをですね、個々人のセッション、来ていただいた方の先送りを、その人に合ったカスタマイズを私が、頭でその場でひねり出して提供させてもらうと。そうしなければなぜならないのかというのも合わせて、お伝えしたいと。つまり先送りっていうのは一つの現象なんだけど、この現象が起きるメカニズムからしてですね、一般界みたいなものは存在しないと。まあ多くの人がこれである程度先送りをなんとかできるっていうのはあるかもしれないけど、全員向けっていうのは不可能だっていうふうに、まあ僕は理解したわけです。で、これを、すなわちカスタマイズしなければならないんだけれども、その人その人の先送り事情は異なるのでね。で、共通項はほぼ何もないと僕は思うんですね。共通点というものを一つ言うならば、それはもう依存症としか言いようのないものになってしまって、そうするとこう医療行為みたいになっちゃうんですよ。でも、多分そうはしないでしょ。先送りはまだ、ICD-10-11 であれ、DSM であれ、依存症認定なんて多分されてないと思う。しかし、いずれはされると僕は思うんですけどね。クズの人には、グズの人には訳がある。ごめんなさい。グズの人には訳があるという、リンダ・サパティンという人の書いたね。あれ、ラジオのパーソナリティと、心理学者が、協調で書いているという、やっぱり、先進んでるところがありますよね、アメリカは。あれは、明らかに先送りというものを、プロクラスティネーションを、依存症扱いにしてますね。それを DSM の人格障害で割ってみせて、そこに現れてくる先送りのパターンを、つまり健常者に近い神経症水準のパーソナリティ障害というものを、分かりやすく 6タイプに分類して、当時は6タイプぐらいしかなかったんですよ。その後すぐ9タイプになるんだけど。まあ、そういう強迫性をだから完璧主義者と呼んでみたり、不安神経症の人を単に、心配症グズ人間と呼んでみたりしているわけですよ。あるいはそうです。ちょっとサイコパスっぽい。今でも反社会性パーソナリティ障害って言いますけど、で、反社会性グズ人間。なんじゃそりゃってかな。反抗的グズ人間だね。だから、そういう風に変えて、先送りというものをですね、依存症と、見立てて、その治療を心理学者がすると先送りが治るという、こういうね、立て付けな本なんですよね。私、あれは極めて先駆的だと思います。2000年代ですからね、確かね。もっと前かもしれませんね。だから、この発想は何ら珍しいものでは、目新しくは本当はないんだけど、その後もそういう展開にはならず、先送りはどちらかというと、その精神疾患という捉え方をする場合には、発達障害、これも神経性発達障害だったと今思うんですけど、まあ自閉症スペクトラムかもしれませんけど、この辺にこう取り込まれていったというか、巻き取られていってる感じはありますが、いずれは私はそうではない方面もきっと出てくるんではないかと。だからね、症例水準というのかな、症例がすごくこう幅広くなってしまって、つまりこれを、依存症アプローチから見た場合と、精神分析的アプローチから見た場合とでは、同じ現象を異なるポジションに位置づけなければならないわけですよ。なんだけど、それを DSM とか ICD では並列的に帰すっていう事情がありまして、従って膨れ上がっていくんですよね。今後この展開がどうなるか、まあ、この辺詳しく知りたい人は、あれです。例の山崎隆明さんの青い本とオレンジの本を並べてみると、なんとなく見えることがある。もっとは、それを何ですかな、薄い本で理解したければ、理解しにくくなるんですけど、かえって、東畑海人さんの普通の相談を読むと分かるんだけど、分かんないかもしれません。まあ、これ、やっぱり事情ってものがあるんで、事情って書きにくいじゃないですか。こう、建前と事情って違うんで、どっちかっていうと事情っていうのは本音に近いんで、 背景には事情があるんですよ。複雑な事情ってやつですね。大人の事情でもいいんだけど。まあ、要するに大人の事情があるわけですよ。多分。それが、我々の目には、あからさまにはならないように当然なっておりますから、まあ、自衛隊と憲法9条みたいなもんでね、いろいろ事情があると、ややこしいことを言っていかなければならないんですが、ややこしいことを言われるとよくわからなくなってくるのは当然なわけですよ。そういうわかりにくさが、ここにはありますね。まあ、そんなこんなで10月13日も、開けておいていただいて来ていただけると嬉しいです。これはもうオンラインやりませんので。3ヶ月チャレンジの方には出せるところは動画で、これはもう配布させていただこうと思っているんですけれども、参加していただくならリアル参加のみにしたいと思っています。神保町でやります。はい。知らせは以上。で、その、私癖と言いますか、私癖と僕言いたいんですよ。アディクションとね、依存症と言いたくないんですね。なぜなら依存症というのは、病状の名称になってしまうんでね。そして私は、まあ、私癖って字がアーだから、なんだかちょっとおどろおどろしいんですけど、アディクションっていうのもちょっとね、むしろ依存症って言った方がまだマイルドに聞こえるんだけど、でもですね、私癖っていうのは趣味嗜好ってことだと思うんですよ。の行き過ぎバージョンみたいな。この中には、例えば先送りのように、現在病気と認定されてないものを僕は、突っ込んでいきたいと。むしろそうしないと仕事術の一環として話す意味がなくなってしまいますから。で、最近もその松本敏彦さんと横道誠さんの対談。まあ、松本敏彦さんという方のはですね、言論で話を聞いて大変面白かったので、これは山崎隆明さんとの対談で、聞いてて非常に面白かったんで、もうずっとこの人の本を無料で読める部分は無料で読み、今回本を2冊買って読んでるわけですが、だからこの辺でホットなものがですね、多分僕はいわゆる私癖にアディクションに切り替わっていくんですよ。ただ僕は精神分析とアディクションは密接な関係というか、もうほとんど同一分野に限りなく近い。現在もちろんアディクションはそれだけではないですけどね、精神疾患はほぼすべて、まずは認知行動療法の領域に入りつつあると、まあ僕は漠然と感じているわけですけれども、しかしではなくて、ましてアディクションとなってきますと、もうこれは精神科医、そして、認知行動療法の基本的にはそっちの分野だと思うんですが、明らかに私は精神分析的な、アプローチからでも行く必要があると。まあ、私はね、そっち推しの人間ですからね、結局ね、思っているわけです。で、なんでかというと、これは非常に単純で、まあ、松本さんの本にも書いてあることなんですが、結局、人は、私、健康で、心身ともにもうバッチリで、自分に自信たっぷりでって人は、別に精神疾患とか、アディクションとかにならないわけですよ。簡単に言うとね。そういう人が摂食障害になるとかは非常に考えにくいではないですか。やっぱりどっちかというと。やっぱり自分に自信がないですとか、自己肯定感低いですとか、発達障害ですとか、まあ、あるわけですよ。PTSD ですとかね。だからこそ、何を選ぶかっていうのは全くその人の偶発的な事件とパーソナリティによるんですけれども、まあ、何を選ぶにせよですね。何かを常習する。それも、社会適応としてあまり良くないと。ここを言いたいから私は今のように言いよどむことになるんだけどね。あるわけですよ。最近BBC のニュースキャスターだかなんだ、元ニュースキャスターだかなんだかが、児童ポルノ法に引っかかって逮捕されましたよね。なんか大問題になってますね、イギリスではね。私はでもあれ非常にこう考えさせられるというかですね、日本でも単純所持というのが罰則の対象になってますけど、単純所持。ですね、私も娘がいますから、ここを厳しくしたいというのはよくわかります。よくわかるんですよ。まあね、私埼玉県にいましたし、埼玉県では連続幼女誘拐殺人というですね、非常にもう俺の被害者に親としてなってしまったらとは思いますよ。うん。自分のね、やっぱ2、3歳の頃って、やっぱ女の子とかだと、もう、まあ親にもよると思うんですけれども、可愛くしちゃうじゃないですか。私なんかには可愛くなんかできないけど、奥さんとかしちゃいますよね。まあこれは分析的に言うと、ある程度、 そうだな、自己対象を投影していて、自分のいいところを娘にこう見て、そしてその娘を可愛がるからめちゃくちゃ可愛いわけですよ。自己愛的な表現を取るとね。しかし、まあ、普通にしますよ、そういうことはね。で、可愛いですもん、やっぱり自分の子なんてのはね。可愛くしかもするわけですから。で、時々僕はそれをやってて、いや、でも危ないよなっていうのはやっぱ思うわけですよ、どっかで。まあ、他の人の家、他の人から見ればですね、やっぱりこう、まあ、どうしたって対象になっちゃいますからね。無防備っちゃ無防備ですしね。うん、だから、私はもうほど近かったんでね、事件が起きたところから自分の住んでたところが、もう、いや、そこ行ったことあるしぐらいなノリの場所だったんで、当時しかも私も、成人だったわけじゃないんで、もちろん自分だって被害者になり得るわけじゃないですか。そういうもので考えられれば、考えればですね、男は加害者になることしか考えない悪い癖がありますが、特にアメリカではすごい警告を受けたんですよ。いや、誰だって被害者になるんだからねっていうね。どんなにマッチョな奴だってなるからねみたいな、そういう、いかにもアメリカンな脅しを受けたことがありまして。だから、郵便局員だからといって、たやすく、扉開けるなみたいな。そうは言ってもな、みたいな、あるじゃないですか。てか、もう言われたのが、相手が警察官だからといって、むやみに戸を開けるなみたいな。そもそも警官銃持ってるしね、みたいな、そういうもう、むちゃくちゃなことを言うなと思うんだけれども、まあ、そんなわけですよ。ですが、でも単純所持で罰則を与えるってめっちゃ怖くないっていうのはちょっと思わなくはないです。だって、それ秘密警察の世界にめちゃくちゃ近いじゃないですか。単純所持ですからね。単純所持っていうのは、定義があるんでしょうけれども、自分で絵を描いてそれを持っててもダメなのかっていう感じじゃないですか。っていうか、自分で絵を描いてそれを持ってることが誰かにバレるってそもそもどうよっていう感じがするんですよね。この世の中はいろいろ矛盾に満ちてはおりますが、こういう矛盾ってやっぱり難しいと思うんですよ。だって、多分ですけれども、まあわかりませんけれどもね、単純所持を罰しようっていう人は、多分日本の現状を憂いている人が多いと思うんですよ。断権的であるとかね。でも単純所持のこう性別対象が、女子とは限らないんじゃないだろうかっていう、私 BBC のは知りませんけれども、あれ女児だったという確証はどこにもない気が、調べればわかると思うんですけどね。パッと聞いただけでは、それ女児だったかどうかなんてわかんないなってやっぱ思うんですよね。で、単純所持というものを、こう、取り締まるという話になったとき、面白いなとよく思うことがあるんですね。結局こう、日本の世の中、とか文化的風潮を良しとしない人は、まあ、現政権とかが好きじゃないじゃないですか。だから現政権が力を持つ方向っていうのを喜ばない方が多いと思うんですよ。どちらかというと、いわゆるこうアダルト系のものに厳しい目を向けるという方は、どっちかというとやっぱりこう家父長制というものをそれと結びつけて、そっちを厳しく見ると思うんですね。この時もっと社会が取り締まるべきだみたいな言い方をするんですが、現実に社会は取り締まらないわけですよ。社会取り締まったら怖いですよ。もうほぼ5人組と密告の世界になっちゃうんで、取り締まるのは政府だってことになるわけですよ、どう考えても。で、政府はつまり現政権なわけで、現政権にこうパワーがエンパワーメントする方向になるじゃないですか。単純所持を取り締まれる政府っていうのはかなりパワーがあると思うんですよね。ここには私は明らかにどう考えても両立しないものがあるなと思うんですよね。結局、良い、まあこの現社会が良くないとすると、良い社会を目指すためにエンパワーメントするべきなのは社会なんだけれども、取り締まるべき、取り締まるを実施するのは政府なわけですよね。で、結局のところ、社会をエンパワーメントすると政府が強くなっちゃうと思うんですよ。この状況の場合。まあ、だから政権を変えろってことになるんだけど、実際には、私だって時々変わるのがいいと思うんだけど、実際にはそうは変わらないわけじゃないですか。好き好んで、いや、自分たちの政権は良くないと思うんで、今度の選挙は辞退しますとか、そういうことはしないじゃないですか。だから、結局、社会をエンパワーメントするってことは、政府が、パワフルになっていって、 単純所持を取り締まれるように現政権がなるっていうのは、私はなんか全然嬉しくはないんですよ。別に僕は、これの単純所持で取り締まられても、そんなに別に恐ろしいとは感じませんけれども、単純所持というものは、まあ、ものはものだけど、つまりそこであれですよね、内心の自由というものを犯してないというギリギリの線を超えないようにするってことですよね。でももう、こう自分で描いた絵で取り締まられないと思うんですけどね、定義があると思うんで、絶対に。っていうのが可能になってしまったら、それ内心の自由ではないのかなって感じが。で、実際こうだと思うんですよね。そのリベラルな人ほど、プライバシーを政府が、政府に入られるっていうのに反対すると思うんですよ。でも、プライバシーに全く抵触せず、単純所持を取り締まるってことは不可能だと私は思うんですよね。やっぱり誰かが言うから、そんなのバレるわけじゃないですか。だって私がただパソコンのどこかの、ストレージのどこかの、もしかすると自分のストレージではなくてね、もっとこう、慎重なつもりで、全然慎重じゃないんだけど、そんなんじゃ、クラウド上のサーバーに単純所持しているものが問題であるというのであればですね、いやもうこれ、どう考えてもプライバシーですよね。そんなもんパブリックにする人いないじゃないですか。まあ、いるかもしれないけど、まあ普通はしないですよね。まあ私のように、こう、ちょっと、老悪的なところのある人間は、そういうのをパブリックにしちゃうかもしれませんが、それはよっぽどの変人で、ある意味。普通はめちゃくちゃそれはプライベートにするはずなんですよ。これを探り当てることができる政府って怖いなっていうふうに。それじゃほとんどこう、なんか昔のベトナムぐらいじゃないとそこまでできないんじゃないかなっていう感じがするわけですが、どうなんですかね。だから私あの BBC のを見て、いやそれ結局のところ誰かに、まああれは多分入手経路からあからさまになったんで、入手経路の人絶対漏らしちゃうんでね、人からそれもらうのはダメだろうと思うんだけど、自分で絵描けない人は結局人からもらうことになっちゃいますからね。でもう一つ思ったんですよね。そのこの話広げるない、良くないな。時間がもったいない。AI に書いてもらうっていうのの単純所持は罰則の対象になるんだろうか。なるのかな。それもどうかと僕は思うんですけどね。もっとも AI は、どこに漏れてるか分かったもんじゃないから、そもそも AI で犯罪的なことをするっていうのは、筒抜け感しかないんですけれども。まあでも、詳しくない人は分かんないですよね、そんなことね。まあ、そんなわけで、ものすごくこう、プライバシーに厳しい時代であるにもかかわらず、めちゃくちゃプライバシーを社会に明けっ広げにするべきだっていうことになっているっていう、この、不思議な、なんかこう、なんですかね、それを同じような方向から、まあ、もちろん保守派の人たちも、その種のものは嫌悪するって人はいっぱいいると思うんで、単純所持を、必ずしも左派が攻撃してるとは思いません。ただ、これって結局、これ保守派の人だったらプライバシーはどうでもいいと思ってるとは僕は思わないので、どう考えてもこの流れって謎だなと思うんですよ。一体全体、みんな自分のプライベートにそこまで自信あるんだろうかっていうね。この話はちょっとやっぱり、まあもちろん全部 BBC の人の話もそうですが、刺激だと僕はやっぱ思うんですよ。そして、刺激には2種類あるんですよ。これは例のあれです。世の中には2通りの人間がいるっていうやつです。やる気のある人間とない人間だという、どうでもいいような分解と同じで、刺激には2種類あるんですよ。社会に受け入れられる刺激と、そうでない刺激があるんですよ。実にこれは、虚しい分類だと思うんですよね。だってそうに決まってるわけですよ。すいません。今、麦茶飲んだわけですね。で、こう熱くなってくると、つまりね、脆弱さというものは、刺激を生むということです。私は、こう熱くなってくると、人間はですね、やっぱりこの今の温暖化した地球というものに生きるほど、暑さには強くないんですね。そりゃ、そういうふうに作られてないからね。だから、刺激的に麦茶飲むんですよ。で、これは非常に社会には受けがいいわけです。いやもうミネラル麦茶飲みなさいみたいなノリ、飲みなさい的な勢いがあるわけですよ。 ね、麦茶を買う。それもいいじゃないですか。で、なんなら、やかんで沸かして、麦茶の、もう、それはベストなわけですよ。みんな、支持してくれる。支持的な刺激なわけですよ。何杯飲んでも、そうそう、それによって、こうね、身体測定して人間ドック行っても、まあ、麦茶飲みすぎっすね、とか言われないわけ。これ、あると思いません。あらゆる刺激について、実は我々は、監視の目とはでは言わないまでも、モニタリングされていて、これ飲んでるやつがですね、もうなんか、違法スレスレドラッグとかだったらもう、一滴でも飲むなみたいなノリなんですよ。我々は、だからこれはプライバシーの話と関係が深いと思うんだけれども、どこでプライバシーというものを、そんなに強く保っているつもりなのかと、人間ドック受けろみたいなこと散々言われるわけじゃないですか。そうすると数字にすぐ現れちゃうわけですよ。お前何回カフェイン飲んでるとかね。そういうことが、これがまあカフェインならまだしもなんだけど、アルコールとなり、ニコチンとなると、もうなんかこう、処罰の対象とまではいかないまでも、説教の対象には十分なるわけですよね。我々は何を飲もうと、それが違法性のないものであれば構わないように思うんだけど、そうはいかないんですよね。で、先送りですよ。私たちの書いた本も、まあ、先送りゼロなんていうタイトルなわけですけど、一方で矛盾したメッセージを送ってるわけですね。自責するなっていうわけでですね。だから、まあ、これは J. 松崎さんと見解が、わざわざ確認して一致させてあるんで、これは J. さんに確認し、J. さんがそうしましょうっていう、つまり、どっちかというと私は指示に従ってる側なんですけれども、彼はそういう認識じゃないかもしれないけどね。要は、彼はもう自責が良くないっていうのに徹底してるから、先送りはしないと。しないんだけど、ここに矛盾があるっちゃあるように聞こえると思うんですけど、したからといって、それは全然悪いことではないというのを両立させていこうっていう、まあ、マイルドかもしれないけど、イデオロギーがあると思うんですね。で、面白いなと思ったのが、最近の松本敏彦さんは、ほぼ全く同じことを言ってるんですね。そして、これはちょっと、後で確認がいりますけれども、ヨーロッパのイギリスだか、フィンランドだか、まあそういう国、そういう国では、すごい面白い話があって、違法性のある薬物を使うのは違法なんだけど、罰則は設けない。これは僕は、それをごくマイルドにすると、私たちの先送りゼロの発想と同じだって思うんですね。つまり、それはやらない方向に向かいたいが、やったからといって悪いということにはならない。少なくとも責められることはないってことなんですよ。で、もっと驚いたのが、これはイギリスなんですけどね。ホームレスに、微量のアルコールを配るっていうやり方が今あるんだそうです。ねえ。これはびっくりじゃないですか。つまり、いくらか飲まないとやってられないよねってことなんですよ。一滴でも飲むなっていうのが、今まで断酒っていう話であれば断酒ですから、一滴でも飲むなっていうのがもう、それがいいことなんだってなってたんだけど、この話さらに面白いのが、高タンパクで栄養のある食べ物を食べるという条件で、条件を満たして初めて少しのアルコールもらえるって言うんですよ。炊き出しに並ぶような人だから、この条件絶対飲むじゃないですか。でも、この話の中で大事なのは、健康的になることは必要だ。だけれども、酒をゼロにするというのが現実的でない人は、少なくとも即座にはですね、酒は飲み続けていいよってことになってる、なるって話なんですよ。で、この方がアルコールのコントロールが効くようになる。まあ、これはですね、私は当然そうなるだろうとは思うんだけれども、それにしてもこれをそれこそ社会がですね、やるってのは、まあ、結局それも政府がってことに近いと思うんだけれども、僕は。それどっちであってもですね、これを社会がやるってのはやっぱり確かに先進的なんだな、ヨーロッパってのはそういうところが。まあ、実験好きってところもあると思うんですけどね。思いますね。やっぱり日本って、今のところどう考えてもダメ絶対の世界に生きてるじゃないですか。禁煙であれ、断酒であれ、徹底する方がいいっていう発想は抜けてないですよね。まあ、だから先送りゼロとかいう本がある程度は売れるんだけど、ゼロが好きよねってことですよね。ゼロってのは大体観念的なんですよ。で、 ある、現在非常に流行ってますけど、アルコールフリー、オールフリーみたいなやつね。やっぱり、まあ、フリーすなわちゼロですが、こういう発想ってのは、なんつうのかな。すごくこう、何かを意識させますよね。一滴でも飲んだらとかって。一滴なんて全然関係ないですよ。はっきり言って。一滴でも飲んだからって、直ちに、依存症で抜けられなくなるなどというのは、あれは完全にイリュージョンで。でも、このイリュージョンですね、最近はさすがになくなってるような気がしますけれども、昔はもう本当ひどくて、私が子供の頃とかは。もうなんか、すぐシャブ漬けとか、なんかもうね、とんでもないんですよ。女の人さらってきて言うことを聞かせるには、それこそ一滴飲ませりゃいいみたいな、そういうドラマが平気であって、一滴飲ませるともうその女性は完全に、薬物中毒になっちゃうんですけど、あれ見たら子供ですから、もうこれ一滴でも飲んだらアウトなんだみたいに。で、親とか先生もみんなそういうことに口を揃えて言うんで、まるで見てきたかのようにね、まあ見てきたように嘘をつくわけですけれども、もう絶対そんなことはありえないってことが分かってるはずなのに、分かんないのかな、むしろ。もしかすると、一滴なんておかしいじゃないですか。一滴で、二度と抜けられなくなるなんて。そんなこと言ったら、いわゆるこう依存症のプログラムなんて何一つ成り立たないじゃないですか。飲んでる人は一滴どころじゃないわけですから。施設の中で飲むみたいな人、まあ中では飲めないにしても、抜け出して飲むみたいな人は、いっぱいいらっしゃるわけですから、東秀夫さんの失踪日記に読むとよくわかりますよね。で、あそこでもやってましたよね。先生がやっぱ怒鳴ってましたよね。いきなり東さん、入院してきた東さんに、酒やめるか、タバコやめるか、みたいな。やめます、やめます、許してくださいって、東さんが言ってましたけど、あれがやっぱ良くないわけですよ。あれは、冗談めかして書いてあるけれども、実に屈辱的じゃないですか。いい大人があれやられるっていうのは、多分年下の先生にね、まあ年上かもしんないけど、実はそこは関係ないと思うんだけど。やっぱあれ良くないよねっていうのがようやく言えるようになってきたと思うんですよね。なんかこう、ダメ人間みたいな、あれですよ。よく問題になるやつ。こう、この人だったらいくら責めてもいいよね的なノリになっちゃってるやつですよね。それ完全に差別なんで、やっぱりこれがいいわけないんだけど、なんかですね、これをどこまでも広げちゃうんですよ。だから仕事をできないと、なんかこう、グズ人間みたいになっちゃうわけですよ。で、これって僕はすごい、おかしいのはですね、途中言った通り、社会適応のいいアディクションと良くないアディクションがあるだけの話なのに、なんかいいアディクションの方に入ってる人間は勝ち誇ったようにね、社会適応がいいもんだから、だから勉強中毒みたいな子は、まあ要するにいいポジションを取れるわけですね。勉強中毒とゲーム中毒は私は中毒の対象が違うだけにしか見えないんだけれども、勉強中毒の子の方はとことん褒められ、ゲーム中毒の子はもうゲーム全部没収みたいになるわけですよ。ゲーム全部没収するぐらいなら教科書全部没収しても変わらないと思うんですよね。活字中毒とか言いますけれども、あるいは筋トレみたいなものもそうだと思うんですけど、このどっちになってるかは本当にごく微量の差でしかなくて、もしかするとほぼ何の違いもないのかもしれない。だったらいい方を選べよっていうふうに人は言うのかもしれないんですけど、それは違うんですよ。僕が思うに。僕はこう思うんですよね。およそ活字中毒になってる人は活字中毒になってるだけであって、その人を例えばちょっと転んでカフェイン中毒になるんではないんですよ。カフェインと活字中毒を併発してる人はいっぱいいますが、これをですね、アルコール依存症にその人をできるかっていうと多分僕はできないと思うんですよね。意志が強いから活字とカフェインに行ってるわけじゃないんですよ。たまたま活字とカフェインに行ってるだけなんですよ。その人だったら意思的に、実はアルコール依存にもなれたんだけど、活字になりましたじゃないんですよ。選べないんだと僕は思うんですよね。選べないくせに選べると思ってるんですよ。ただ、ここに大きな大きな、トラップがありまして、選べると思ってると選べるんですよ。だから社会的な支持って大事なんですね。だから、むしろ私は社会が支持することは足りると思うんですよ。ここを、なかなか僕らは発見できてもいないし、社会もそういうふうに慣れてないから、ある種のアディクションは自分を恥じちゃうんですよね。で、実際にそこに向かって、転落した人間みたいな、 要するにスティグマをやるもんだから、ますます自分に対して自責的になって、ここに自責が出てくるわけですよ。だから私と J さんは、J 松崎さんはですね、先送りしても絶対自責をするのはやめようと。ダメ絶対なのは、先送りじゃなくて自責なんですよ。まあこれもね、結局これを言うと、でも私は自責するダメ人間だから自責しますみたいになってしまうんで、いかにこの話が、ここのところでもつれやすいかということなわけです。だから、やめた方がいいと思うんですよね。なんとかやめられないかなと、あれこれ、僕はね、考えてるわけです。その松本さんの本を読んで、なんかヒントが欲しいわけですよ。だってもう ADHD だとか PTSD だとか、もうひどいんですよ、話がね。宗教2世の話にしても、私はあれでも宗教3世なんでね、うちは全然そうじゃなくて、物分かりが実にいい親だったけど、それでもあの感触はつかめるんですよ。やっぱり宗教には宗教の共通感があるんですね。でもうちは全然違ったんで、まあラッキーっちゃ、ラッキーだったわけです。つまり、そこで出てくるですね、こう、まあ、ひどいんですよ。何がひどいって、つまり親ってのは結局子育てしていて、子供を自分の思い通りにしたい。特に宗教に、とことんハマるっていう人はコントロール欲求が強いわけだから、どうしてもその感覚は出る。でも子供は思い通りなんかできないわけじゃないですか。で、子供が思い通りにならないと何をするかというと、例えばベルトで鞭打つみたいなことをやるわけですね。しかもその時、これは神様の罰だってか言うわけですよ。よくわかります、その感触は。うちでそんなことは一回も行われなかったけど、それでも何がそういう時に、感覚として残るかっていうのは想像が十分つくし、多分そう遠くはない想像ができている気がします。とにかくそうなると子供はものすごい罪悪感を持つようになりますよね。もうありえないレベルで持っちゃう。だって現実に自分は痛い思いをして、しかもそれは神様から来たもんだってことに親が言うんですから、もうなんかこう、いけないな、それなって思うんですよね。そういう人がですね、ちょっとでもやばいことをしたとか、ちょっとでもまずいことをした。まあ単純に言うと宿題忘れたとかですよね。そういう時に、もうなんかこう、アルコールで意識を飛ばさないと無理だみたいに、その前にもっとやばい感か、やばい形で意識を飛ばすんですよ。離人感ってやつですよね。もう私はこの肉体の中にはいないみたいな。幽体離脱みたいな感じをして、だから叩かれても痛くないみたいになっちゃうわけですよね。これは、その時はいいんだけど、いろんな時にその難しい問題を引き起こすんで、つまりこれを精神疾患と呼ぶんでしょうけれども、次に、この幽体離脱が、やばいことを引き起こさないようにするために、なりそうになったらアルコールを入れるというような格好を使って、アルコール依存というものが始まるんですよ。だから、もともとの何かの依存というものがあって、その依存を取り替えてるんですよ。よりマイルドで。だって多分、幽体離脱とか離人っていうものを引き起こすぐらいなら、あるいは風雨、いきなりその時の記憶は一切ありませんみたいになるよりは、アルコールを飲む方がまだ社会的はいいんですよ。ある種の精神的な、もう、こう、ある種の独特の操作なんですけども、操作をしてしまうよりかは、やっぱりこう、いや、物質依存の方がマシなんですよ。社会の人が見て意味わかるでしょ。これが、遠くに UFO が現れたから私家に帰りますだともうわかんなくなっちゃうじゃないですか、普通の人には。だから、そう UFO が見え始めたら、タバコいっぱい吸うみたいな。そうすると、あなたタバコはやめなさいって。これで社会とは、UFO よりはマシな関わり方になるんですね。こうやって切り替えていくというのが、今風なのかわかんないですけど、多分依存症の今の説明の仕方なんですね。で、僕これ完全に仕事に当てはまるなんて思うんですよ。結局、親に褒められたいというような意識がある中で、何に依存していったら親に褒められるか、親に褒められたいわけですよ。そういう意味ではね。で、勉強に依存すれば親に褒められるっていう形を使って、そのままそれを社会人になったら仕事にシフトするっていうのは、今の流れそっくりなわけですよ。だから、途中摂食障害が挟まりましたみたいなことは十分あり得ると思うんですね。親は気づかなかったかもしれないけど。で、摂食障害になって、実はこう、勉強している時に、夜な夜なものすごい大量にチョコレート食べてましたみたいな。で、急いで歯磨いてましたみたいな。脅迫的ですけどね、ちょっとね。で、 ここから、これまずいなと思って、このチョコレートの部分を今度は、メールのやり取りみたいな、それも上司とのメールのやり取りみたいな、人間は何にでも刺激ができていくんですよ。ただこれがですね、自信があるうちは、親が褒めてくれるうちはですね、刺激の対象が選べる気がする。で、大事なのは、選べる気がしているときは選べるんですよ。選べない気がすると選べなくなっちゃうんです。だから、なんちゅうんですかね、だからコミュニティってことになるんだろうなと思うんですね。もうそろそろおしまいにしますけど、当事者コミュニティみたいなものが大事っていうのはそういうことなんですよ。これも私も実際見たこともあるんですけど、ネズミが、ヘロイン中毒になるみたいな実験があるんですね。まあひどい実験ですけどね。だけどあれはね、松本さん書いてるんですよ。鉄格子に閉じ込めるからネズミはヘロイン中毒になるんだと。で、実際仲間とか家族というものを、の中で生活させると、一度ヘロイン中毒にしたネズミでも仲間を選ぶと。つまり、ヘロインに快楽があろうとなかろうと、苦痛がなければヘロインよりは仲間の方が好きなんだっていうふうに説明してるんですね。これは、多分そうなんだろうなって感じがするんですけど、これ一つとってもですね、いかにこう僕らのこの刺激的になっている時の人というものが、孤独な状態に置かれているか。勉強漬けになっている子供って結局孤独じゃないですか、すごく。他の子はそんなに勉強しないわけですし、結局勉強って一人でしなきゃなんないんで。だから、その刺激が何になっていくかっていうのは、よほど強い周囲の指示みたいなものがあって、ようやく成立している何かなんですよ。だけれども、これすらも刺激にはなっていくんで、だから仕事中毒とかいうのはもちろん成立すると思うんですね。タイプ A みたいな話ですよね。この話、どこに精神分析があるかというとですね、精神分析の対象関係なのかな。でもまあ、精神分析の説明の中では結局、これは一次仮定の乱用なんですよ。快不快原則なんですね。で、不快な時に刺激に行くわけです。決して快のために刺激に行ってるわけじゃないんですよ。ここも間違ってはいけないんですよ。だから、ある種の人は、まあ僕は十分想像がつくんですけど、ある種の人がストレスをためそうになったら、例えば家庭内不和とかで奥さんと喧嘩になりそうになったり、お金ないなと思ったら仕事に向かうというのは全然不思議なことじゃないですよ。ある種のお金儲けが上手い人はみんなこれをやってます。この方がはるかに楽になれますから。つまり、私自身が覚えがあるんだけど、もう苦しくなったらタスクシュートを見るっていうのは、こういうことなんですよ。苦しくなったらツイッターなんか見てても僕の苦しみは取れなかったんで、取れないんだけど、刺激ってのはそういうもんなんです。嫌になってきたらタバコを吸う。嫌になってきたら酒を飲む。嫌になってきたらタスクシュートを見る。で、3番目は、社会的な支持が強くあるんですよ。みんな褒めてくれる。なんなら本まで書かせてくれる。そうすると、ますますのめり込めるってことが起こるってことなんですよ。これは別に何でもいいんです。英語でも。タスクシュートである必要は全然ない。英語でも何でもいいんです。ただ、この物質的な刺激に向かってる人は人間関係を苦手としているから孤立しやすい。でなければそもそも人間は人間に行くんで、人間に行けないから物に行くんです。物は自由になりますから。タスクシュートは僕の自由になる。これ iPhone に向かうとか、高いガジェットに向かうとか、ショッピングに向かうとか、全部同じだっていうのが、やっぱ最近の説明なんですよね。全部が全部、ICD とか MSD に書いてあるわけじゃないですけれども、それでも、間違いなくこういうことが、全部同じだったっていう、ただ、物質の場合は体に直接の影響を強く与えやすいし、社会的にパージされやすいんで、一層ハマりやすい、ストレスが増えるんで、結果としては。で、うまいこといくと、仕事とか勉強とか英語とか、それこそ、タスク管理とかの場合には、それによって社会的な支持が得られるので、自分に自信がつきやすいので、ストレスは減る方向に向かうので、選択の余地が広がりやすいというメリットはあるんです。だったらば、どんなことでも社会的な支持が、置けた方がいいんですよ。で、少なくとも社会的にそれを責め立てるのはやめるっていうことができれば一番手っ取り早いんですよ。で、この場合社会的っていうのは周りの人って意味ですから、結局は。周りの人さえこれを支持してくれれば、だから当事者コミュニティなんだなって感じがするんですよ。アルコール 全米アルコール協会みたいなですね。ああいうものは別に AA である必要は全然ないんです。当事者の会であれば多分何でもいいんです。私は今ならよくわかる気がするんですけど、アトピー友の会みたいなのに入っとけば、多分私のアトピーは間違いなく相当改善したような気がするんですよ。で、これは、当時完全に僕が孤立していたってわけではないですよ。もちろん家族もいたし、結婚生活も送ってたわけですから。ただ、他の人は、家族もそうだけど、アトピーじゃないからね。孤立ってのは、基本的には情緒的な問題であって、周りに人がいるかいないかだけが、孤立の指標になるわけではありませんので、やっぱりこう、自分の気持ちが理解される人、だから当事者なんですよ。アトピーの人間は、分かっているっていうのがわかるから、だから、コミュニティとしての機能を果たすんですね。そうすると、つまり、なんて言えばいいんですかね。まず孤立はしないと。で、ストレスはその分減る。自動的に減るんですよ。で、大事なのは、これはストレスというものから逃れるために自分は何かを作り出しているんだ。例えば、病気を作り出すとか、カフェインを飲みたいという気持ちを作り出すとか、そういうことを無意識がやっている。で、これを果たすことができるから、カフェインでストレスが飛ぶんですよ。飛んだ気がするんですね。あとはもう実生活の中の話ですよね。そこを踏まえることができるようになりさえすれば、何でも多分刺激対象になるし、ある意味何であってもいいっていうことは、それでなくてもいいっていうことになるわけですから、ここは難しいんですけれども、選択できるぐらい、なんていうんですかね、社会的あるいは自分自身でのこう状態に対する指示っていうのかな、まあ現実肯定ですよね。結局はこれはあるがままを受け入れるって話になってしまうんですけどね。ことができるようになれば、それから逃れることもできるようになるという不思議なからくりなんですよね。不思議に聞こえるかもしれないからくりと思いますね。だから依存先を変える。っていうことが最終目標にある程度なるのかなと。依存先をなくすってことではこれは全くないという感じがします。私自身も未だに精子激依存です。これセックス依存とは違うんですよ、また。精子激依存なんですよ。で、これは乗ってないと思うんですよね、まだね。でもそのうち乗るだろうなとは思っています。治療する気はないですけれども、つまり、なんだろう、これは。これもまた、精神分析的に言うところの一次過程の乱用なんですよ。回不回原則の乱用なんですね。だから、現実原則が耐え難いと思ったら、一次過程の世界を使って、自分は正気を保ったままなんだけど、一時的になるべく自分をある種の狂気に近づける。だってそうですよね。VR ゴーグルって何なのか。現実検討能力を飛ばすんですよね、あれによってね。現実検討能力というものがなくなってくれないと、まあ、なくなると困るんだけど、半分ぐらいは失わないとですね、現実の嫌なところというものを回避できなくなってしまうので、で、現実の嫌なところというのは、それこそ倉園慶三さんのグッドバイブスじゃないですけど、イリュージョンなんですよ。ここもまた多くの人が、これだけを聞くとね、腹を立てるでしょうから、今日は深入りしませんけど、本当に。イリュージョンかどうかはでも、関係ないんですよ。心的現実って言葉はとてもいい言葉なんです。現実ではあるんです。我々は心的現実しかある意味知らないわけですから。本当の現実っていうのはそうそう目にかかることはないものなのですから、必ず私たちは現実に対して心的なものをそこに加えてしまうので、現実は心的現実なんですよ。心的現実はイリュージョンに決まってるんですけれども、私には母親はいるけれども、母親はそんなに若くも美人でもないですから、そもそも若くない。私より若い母親がいるってことはもうまさに心的現実なんですよ。でもいるような気がしてくれないと、一時過程というものは成り立たなくなる。快不快原則は成り立たなくなる。で、基本不快から始まってますからね。不快を飛ばしたくて、アルコールなり、ニコチンなり、場合によってはヘロインなり、アダルトなり、漫画なり、ショッピングなり、ゲームなり、仕事なり、タスク管理、ライフハック、iPhone の16とか、何でもいいんです。 本当に何でもいいんですよ。だってドーパミン出るんですから。